先生ズカフェの時間です。第2火曜日は私、奈良県柏市で、税理士をしております伊豆田博が本日も、生放送でお送りいたします。最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、4月10日の火曜日ということで、非常にね、奈良市内、奈良県内ですね、本当にこう天気がいい一日というふうになっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。前ね、3月に、このスタジオに、生放送で来てから、約4週間ということですけども、その間ね、非常にね、夏のようなね、暑い日もあったり、またね、先週の末ですと、本当にね、また真冬に戻ったような寒さになったり、で、今日はね、また暖かい一日ということでありますが、非常にね、商店街で、ね、歩いていてもね、暖かいせいか、観光客の方もね、非常に多いなという感じがいたします。今年はね、花見がね、例年より、早く、桜が咲いてしまったといいますか、今頃だとね、ちょうど満開から、そろそろ散るかなっていうのが例年だと思うんですけども、例年よりね、1週間ぐらいね、桜の満開になるのも早かったかなという感じがいたします。皆様花見などはね、今年は行かれましたでしょうか。私もね、特別にね、どっか花見をしに行ったということは、ないんですけれども、今年はね、うちのね、2番目のね、子供が、入学式、小学校入学式ということで、先日ね、入学式に行ってきたんですけれども、いつもね、この時期だと満開のね、桜の下で写真撮影ということもね、できたりするんですけども、残念ながら、桜はね、もうほぼ散ってしまったということでね、葉桜になっているので、桜の下でね、の写真撮影というわけにはいかなかったんですけれども、やはりね、記念の一日になりますので、1時間ほどね、校長先生の話を聞いたりとか、なんだかんだですね、あっという間に終わったんですけれども、長男ね、入学式も行きましたけども、今回は次男の入学式にも、行ってきたというのが、私の、近況という形になります。またね、花見行かれた方いらっしゃいましたらね、こういうとこ行ってよかったよとか、もう行ったけれども、今年はね、もうちょっと、散りかけていたというような話もあるかもしれませんけれども、そんな話のね、メッセージ、お待ちしております。メールは、784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは074-20-7840 までお待ちしております。はい、本日ですね、どんなお話をしようかなというふうに思ったんですけれども、これ税金とはね、直接関係ないのかもしれませんけれども、ちょっとね、こんなね、記事がありましたので、ちょっとね、ご紹介したいというふうに思います。これ総務省がですね、いろいろなね、インターネットを利用するときの、パスワードについて、従来はね、定期的に変更するようにというね、ようなことが多くて、いろいろね、銀行のインターネットバンキングであるとか、その他ね、いろんな、ネットでね、予約するものについて、パスワードをね、定期的にね、変えてくださいというね、サイトが非常に、今でも多いんだとは思うんですけれども、こういったものをね、方向修正といいますか、定期的にね、パスワードを変えるという方向から、もうね、むやみに変えない方がいいというような、情報が、報道等でも流れておりまして、私もね、総務省のホームページも確認したんですけれども、そういった、記述があります。そもそも、パスワードと言いますとね、例えば、どうしよう、携帯電話もそうですよね。あと、ネットバンキング、インターネットの銀行の、サイトにアクセスする場合とか、あと、オンラインでね、ネット通販でね、いろいろね、物を買われる方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。あと、SNS、Facebook であるとかね、LINE とか、こういうのもね、注意しないでね、乗っ取られたなんて話がね、時々ね、聞きますので、ご注意いただきたいんですけれども、特にね、銀行のね、パスワードなどはね、一定期間、パスワードを変えていないと、もう強制的にね、もう変えてくださいというようなね、画面が出たりするんですけれども、このね、パスワード、そもそもじゃあどういうパスワードにすれば安全なのかっていうのをね、これ総務省の方でもね、発表されてまして、 まず名前などの個人情報から推測できないようなものにしてください。あとは、まあ、単語ね、分かりやすい単語、例えばパスワードとかね、ベースボールとか、まあ、そういったね一般的な言葉をね、パスワードそのまましてしまいますと、ちょっとね見破られる可能性があるよということ。あと、まあ、大体ね、いろんなところでパスワードを設定するときには数字とアルファベット、英語をね両方混ぜてくださいというふうにね、出てるサイトも多いと思うんですけども、まあ、そういったねアルファベットと数字を混ぜること。あとね。3文字4文字はねちょっと短すぎるので、やっぱりね、10文字とか15文字とかある程度のね、長い、パスワードにした方がいいかなということ。やはりねあのパスワードなので見破られてはいけないので、やはりね分かりにくいパスワードに、してくださいというふうに、言っております。本当ねあの車のナンバーとかね電話番号、あと、まあ、生年月日とかやるとねやはり見破られる可能性があるということで、まあ、そういったものにはね、パスワードは設定しないようにしてほしいというふうに、書かれております。あとね、せっかくね、パスワードを設定しても、これね、知り合いの人がね、知ってたりすると意味がないということなので、基本的にはね、他の人にはわからないようにしてくださいということ。あとね、これ、時々ね、注意しないといけないのが、パスワードをせっかく設定していてもね、パソコンに、パスワードをね、書いているとか、あとね、まあ、最近ではなかなかないんでしょうけど、キャッシュカードのね、暗証番号、銀行の、ものに、4桁のね、4桁の暗証番号をね、書いてしまったりしてると、まあ、お金を下ろされてしまうなんてこともありますので、まあ、そういったものもね、注意いただきたいところになります。あと、この総務省がね、今、注意喚起しているのは、パスワードを、まあ、複数のサービスで使い回さない、過去、まあ、定期的な変更は不要ということでね、まあ、ここがね、従来のね、定期的に変えてくださいというところから変わっているところなんですけれども、まあ、複数のサービスでね、使い回さないようにしましょうということで、例えばね、まあ、個人の方でもね、まあ、今、何個か申し上げましたけれども、まあまあ、銀行もそうですね。あとネット通販。まあ、どうでしょう。あと、まあ、いろいろありますね。我々って仕事柄、いろんな、業務用のね、データベースにアクセスするとか、そういうこともありますけれども、そういったものはね、まあ、それぞれ、別のパスワードにした方がいいと。やはり一つ漏れてしまうと、いろいろね、悪用される恐れがあるということなんですね。また、この総務省のね、サイトで言っていることは、定期的にね、パスワード変更を求められる場合、いやね、強制的になりますので、どうしようもないんでしょうけど、ね、できたら変えてくださいみたいな形であれば、実際にね、パスワードを見破られるとか、そういったね、何かのね、事情があって流出したというようなことがなければ、無理にね、パスワードを変更する必要がないということが書いてあります。むしろね、定期的な変更をするということによって、逆にね、わかりやすいパスワードに変えてしまったとか、またね、使い回ししやすいものになってしまったということの方が、逆に問題が発生しやすいというようなことが書いてあります。まあ、そういった意味ではね、わかりにくいパスワードで、まあ、固有のパスワードを設定することが求められるということが書いてます。これもね、2017年に、アメリカの国立標準技術研究所っていうところからのガイドラインが、出されたということで、定期的にね、無理にパスワードを変える必要がないということを発表されているそうです。日本でもね、内閣サイバーセキュリティセンターという、まあ、ところが、まあ、あるそうなんですけれども、無理にね、変える必要がないというようなことが書いてあります。パスワードはね、そういうふうに分かりにくくするということは当然大事なんですけれども、ソフトウェアのね、最新に保とうということが書いてありまして、例えばですね、ウイルス対策のね、ソフトを最新にしておくとか、私はね、パソコンっていうと、Windows のパソコンを使ってるんですけれども、こういったね、Windows のパソコンの基本的にコンピューターを動かす基本システム、OS と言われるものですけれども、そういったものもね、最新の状態にね、保っておく必要があると。 このね、まあ、ソフトウェアというのは、まあ、時間の経過とともに、まあ、だんだんね、まあ、ウイルスに、ね、攻撃されやすくなるといいますか、まあ、これは専門的に脆弱性というそうなんですけども、まあ、不具合がね、発見されることが、まあ、あると。まあ、これはね、当然、それ以外にも設計のミスとかいうことも原因になるそうなんですけども、こういうのがね、見つかるたびに、これね、いわゆるメーカー等が、ですね、更新したプログラムを、まあ、配布している。で、パソコンをお使いの方だったらね、まあ、お分かりになると思うんですけども、まあ、Windows の方ですね、Windows アップデートとか、まあ、各種ね、まあ、いろんなソフトをお使いの方では、それぞれの、まあ、アップデートしたものをね、まあ、ダウンロードしてくださいというふうに表示がされるかと思います。まあ、そういった意味でね、常に、ソフトウェア、まあ、パソコンの状態をね、まあ、最新にしておく必要があるということですね。あと、まあ、このね、まあ、インターネットではね、これどうやってそのね、こう認証してね、いろんなところ入れるかと言いますと、一般的にはね、まあ、ユーザーの ID ってね、パスワード、まあ、この2つをね、入れて、まあ、いろんなね、サイトにアクセスできるということになっておりますけれども、まあ、これがね、まあ、要は本人を、で、他の人が知らない情報ということでね、まあ、インターネットにアクセスする、まあ、ご本人だということをね、確認するためのね、まあ、重要な情報になりますので、まあ、こういったものをね、オープンにしてしまうとちょっと危険があるということですね。まあ、ただ私もね、よくやってしまうんですけれども、パスワードをね、まあ、忘れてしまう。まあ、これね、結構、経験ある方多いんじゃないかなというふうに思います。特に、ね、私もね、こうパスワードってこうね、ちょっと当然管理はしてるんですけれども、もうね、何十個もパスワードがありますと、ね、しょっちゅう使うようなね、ただキャッシュカードの暗証番号とか、まあ、そんなんだったら覚えてるんですけども、他のものになりますとどうでしょう。なかなか皆さん覚えられないんじゃないかなというふうに思います。まあ、まあ、こういったのをね、やはりたまにしか使わないものとなりますと、まあ、忘れてしまうということもあろうかと思いますので、どっかね、まあパソコンでも、まあ、他のものでもいいんでしょうけれども、ね、他の人に、ね、見つからないようにパスワードを、ね、ちゃんと管理しておくとか、まあ、パソコンで管理する場合には、ね、その、ね、パスワードを見るため の,、ねまあ、ものについてもまたさらにパスワードをかけるみたいな、ね、パスワードにパスワードかみたいな、話になるんですけれども、まあ、そういったことも必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味では、ね、まあ、特に、ね、最近銀行なんかですとね、静脈認証とかね、まあ、指紋認証とかね、そういったね、ものを導入する銀行も今結構ね、増えてますので、まあ、そういった意味ではね、まあ、セキュリティというのは非常にね、いろいろね、各銀行さん、の手この手を、尽くしているというところになりますので、またね、銀行のね、ネットバンキングなんかになりますと、まあ、ワンタイムパスワードと言いましてね、こう振り込みとかするときにね、やはりね、振り込め詐欺とか、まあ、そういうのがね、一時期ね、話題になりまして、まあ、今でもね、そういったね、詐欺はね、まだまだ減ってないというふうには聞くんですけれども、パスワードもね、毎回毎回パー変わるような、まあ、そういったものを使えばね、より安全なんじゃないかなということで、そういったもののね、利用も進めておられますので、皆様ね、パスワードのまあ管理というところについてはね、まあ、重々ね、まあ、またご注意いただけたら、ありがたいなというふうに思います。あと、まあ、最近ですとね、まあ、携帯電話、いや皆さんパスワードって設定されてますでしょうかね。まあ、私はね、まあ、設定しているんですけれども、やはりね、携帯電話の中というと、ね、ご友人の方とか、まあ、いろいろお仕事関係の方の、まあ、会社の電話番号だけではなく、まあ、個人のね、携帯電話番号なんかもね、登録しているんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういったね、まあ、携帯電話は、まあ、個人情報の、まあ、宝というような部分もあるかと思いますね。やっぱりね、万が一なくしたということがあった時にね、まあ、簡単に見つかってしまうとやはりね、まずいんじゃないかなと思いますので、まあ、こういったね、携帯電話なんかもね、できたらパスワードを設定していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではここで一旦、コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。 決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、後半の、ね、話題に入りたいというふうに思いますが、例年、この4月ということになりますと、固定資産税がね、そろそろね、もう届いているという方もおられるかもしれませんが、これからおそらく皆さんね、土地や建物などをお持ちの方は、ね、ご自宅などにね、納付用紙が届くんじゃないかなというふうに思います。で、今回ですね、固定資産税のね、これ台帳のね、こう縦覧制度というもの、また閲覧制度というもののね、ちょっとお話をしたいんですけれども、そもそもじゃあ固定資産税って何ということでね、もうこの番組も5年目になりますので、以前にもね、固定資産税というね、話題を取り上げたことはあるんですけれども、そもそも固定資産税というのはね、所得税の確定申告のように、自分で計算してね、役所に申告するというものではなくて、役所の方でね、お持ちになっている、土地や建物などの、値段をね、評価額と言うんですけれども、これを決めてね、それに基づいて税金を計算して、納付用紙を送るという、付加課税と言いますね。相手から計算してくるというようなものになります。なのでね、そもそもこの固定資産税ってね、もう届いたらそのね、分もしょうがないんで納税しているという方もね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このね、固定資産税というのは、評価額というのがありまして、それぞれね、土地であれば、当然路線価とか、主に基づいて土地のね、形であるとか、そういったものをね、考慮して、評価額というのが決められて、そこからね、評価額そのままにね、税率というわけではなくて、そこからね、課税標準と言いましてね、当然、その土地のね、ものによって、住宅用地であれば、一定の軽減があったりとか、その他ね、農地であれば、農地なりの軽減というのが、された上で、そこからね、税率がかけられるということになってるんですけども、そういった形で、計算して、納税額が定められているというものになります。これはね、標準的な税率はね、その、課税標準という言われるものにね、標準的には 1.4%、 またね、マイホームとかお持ちの方ですとね、都市計画税というものがね、課税されているというね、納付用紙に都市計画税って書いてるよという方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、これはね、最高で 0.3% を限度にしているというものに、なります。これもね、路線価がね、固定資産税の路線価というのもね、これ、全国ね、地価マップと言われるもので、ちょ30年度はね、ちょっとまだ載ってないのかもしれませんけれども、29年度のね、路線価までは掲載されておりますので、これからね、もう納税のね、通知が来たという方については、我が家のね、前の道路というのは路線価っていくらになっているのかってね、もうご興味があればまた見ていただければというふうに、思います。はい、で、じゃあなぜ、この話をしたかと言いますと、この固定資産税の、縦覧制度と言いまして、これ何かと言いますと、この固定資産税というものは、毎年ね、1月1日現在のを価格、1月1日に、土地建物を持っている人に対して、そのね、1月1日時点での金額というのを算定して、これをね、3月中にはね、もう価格を決めて、4月になれば納付の用紙を送るということなんですけれども、ではお持ちになっている、ね、土地、例えば、私が仮にね、土地を持っていたとする場合に、その土地に、ね、評価額って正しいのかどうかというのはね、役所が決めてるんで、よくほんまに正しいのかどうかわからない、 まあ、私はね、まあ、仕事からこういう税金関係の仕事をしているので、まあ、いろいろ調べることはできるんでしょうけども、まあ、一般の方がね、そんなの調べようというとなかなか難しいのではないかというふうに思いますので、これ各ね市町村の、まあ、役場役所に行きますと、まあ、一般的には、毎年4月1日から、まあ、例年ね、まあ、4月の末またはね、まあ、市町村によっては5月の末までね、公開しているという、市町村もあるんですけれども、このね、土地のね、所有者の名前まではね、個人情報が出てないんですけども、土地のね、地盤と、まあ、まあ、地目、まあ、地目というとね、宅地とか農地とか、まあそういったものですね。あと、その土地の面積と、まあ、金額というのをね、こう一覧でね、まあ、見れるという制度が法律で定められているんですね。まあ、それを、見ることによって、我が家のね、土地の値段って、じゃあ、ご近所さんと比べてどうなのみたいなことをね、見ることができる。まあ、これはね、やはりね、役所がね、間違って値段を高くつけたりしてると、やっぱ困るというようなことをね、ちゃんと納税者の方も、まあ、確認できるためにね、設けられている制度ということで、まあ、例年ね、まあ、4月中、まあ、奈良市の場合もね、まあ、4月1日から4月末ということだそうです。で、この、まあ、土地に限らずね、家屋、建物ですね。建物についても、まあ、それが、正しいのかどうかというのを、チェックすることができることになっています。まあ、一般的にはね、じゃあどういう方が、まあ、見れるのかということで、まあ、誰でも見れるというわけではなくて、例えばね、こちら場所、奈良市になりますので、例えば、奈良市の、この固定資産台帳を見ようと思うと、まあ、奈良市に、まあ、土地や、ね、建物を持っている人が、見ることができるということになっています。まあ、例えば、奈良市に、ね、土地だけを持っているという方であればその土地の、公的資産台帳を見れると。建物だけ、まあ、家屋だけを持っているという方についてはその家屋の、公的資産台帳を見ることができるんですね。まあ、それがね、4月、一般的には4月中だけということになってますので、もしね、我が家の、時々ね、私もご相談を受けるんですけれども、まあ、我が家の、敷地の評価ってほんまこれ正しいのかな、どうなんだろうという時はね、もしね、ご興味があればね、まあ、市役所に、行っていただければ、見れるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとね、この、いろんなね、他人が持ってるね、その評価を一般的にどうなるかと見る制度は4月中というのが一般的なんですけども、ご自身がね、まあ、所有している、まあ、土地、まあ、建物、これはね、まあ、いつでも見に行けるんですが、まあ、制度として、やはりね、自分がね、例えば借りている、まあ、土地とかね、例えば、マンションとかをね、まあ、借りている場合に、まあ、そういったね、借りている物件についての、この評価というのもね、実は見ることができるんですね。まあ、一般的にはね、他人がね、固定資産の評価額とかを見ようと思っても、当然ね、本人でないと一般的には、まあ、見れない。まあ、特別にね、法律がある場合は除きましてということですけれども、まあ、こういったのをね、まあ、見ようと思うと、当然、それなりの理由がいるわけでありまして、まあ、借りてる人がね、要は見るケースっていうなりますと、例えばどうでしょうか。まあね、建物などを借りているときね、まあ、家賃がいくらというふうになってるんです、ね、決められて当然借りてるんですけれども、まあ、その金額はね、まあ、一般的にどうでしょう。世間の相場と比べて本当に、合っているんだろうか、高すぎるんじゃないかなとか、いうね、まあ、疑問があるときに、そういったね、借りてる人に関しては、まあ、賃貸借のね、契約書とか、そういうのをね、まあ、それなりの資料は必要なんですけども、そういうのを用意すれば、見ることが、まあ、できるということになっています。またね、まあ、こういったね、まあまあ、制度をね、設けることによって、やはりね、固定資産税ね、いくらですというふうに決められたときに、やはりね、納得がいかないというね、ケースもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういった場合にはね、まあ、こう審査の申し出、金額的に納得がいかないということでね、まあ、そういったね、審査の申し出ということもすることができることになっております。まあ、これはね、一般的には、まあ、納税通知書、まあ、納付書ですね。まあ、納付書を受け取ってから、まあ、60日以内と というのが一般的になりますので、例えばねこれから平成30年の、固定資産税の、まあ、納税用紙というのが届きますが、まあ、どうしてもね、これが納得いかないということであれば、まあ、市役所、まあ、もちろんね町役場等に、まあ、異議の、まあね、審査申し出ということになります。まあ、あまりね最近では少ないのかもしれませんけども、どういうケースがあるかというと、ちらっとね先ほど住宅用地に関してはね軽減の特例があるということを申し上げましたが、まあ、例えばね、本来ね、まあ、住宅用地として使っているのに住宅用地の軽減のね適用がされていなかった、まあ、これはね、まあ、どういうケースがあるかと言いますと、この住宅用地の軽減と言いますとね、まあ、マイホームの敷地200平米までは、これ課税標準をね、まあ、評価額から6分の1にするという制度がありまして、まあ、当然でそこから200平米を超える場合には、建物の、ね、面積の10倍までのところに限っては、まあ、3分の1にしますよという、まあ、これ固定資産税の話ですけれども、まあ、そういった制度があります。まあ、これが、ね法定通りに、ねまあ、適用されていなかった、まあ、どういうケースがあるかというと、ね例えばもともと店舗の、ね建物として使っていたものが、ね、もう高齢になってもうお仕事はやりました、もうそこはもう住宅用に変わってますよという時に、なかなかね、この市役所もね全部のね土地をね一個一個見て回るというのは難しいので、それをね、納税者の申し出がないと変更できないんでしょうけども、まあ、変更するのをまあ忘れていたというケースなどが考えられます。まあ、これからね、まあ、納税通知書届きますので、もしご興味、ね、内容がね、困ったなということがあれば、まあ、市役所に相談されるのも一つじゃないかなというふうに思います。はい、メッセージいただいております。ぽよさんありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。パスワードといえば最近 Facebook と Yahoo のパスワードを盗まれて乗っ取られました。あらまあ、それも変えても変えてもいたちごっこで乗っ取られて、何かいい方法ないでしょうかと。ちょっとこれ一旦どうでしょう、これ難しいのかもしれませんけれども、まあ、新たにちょっとね新規登録をし直すというのはどうなんでしょうか。もうねこれなんか狙われてるのかもしれませんね、ひょっとしたら。はい、続きまして、バナナパイさんありがとうございます。毎年新聞などで、固定資産税土地評価などが掲載されていますが、その評価は次年度に反映されるのでしょうかということで、まあ、3月もね、国土交通省が、まあ、地下工事ということでね、発表しておりましたが、これは、今年のね、固定資産税評価であるとか、またね、7月にね、まあ、路線化というものが発表されますが、そういったものに反映されるということになります。続きまして、かき氷さん、ありがとうございます。パスワードって困ることが多いです。何種類も作れって言うし、覚えられない。そうですね。こっそりどこかに控えておくしか方法はないんでしょうか。専門家の先生方はどうされてますかということで、私はね、まあどうやってるかというのはね、あまり公共の電波で言えないんですけども、ちゃんとね、自分だけで分かるように、別途、管理をしているとしか、ちょっとね、公共の電波で言えないというところなので、ご容赦いただきたいというふうに思います。はい。今回もですね、もうあっという間に30分もう終了ということでね、本日も最後まで皆さんご清聴ありがとうございました。さて、来週はですね、歯科医師の中島先生が登場ということになります。まあ、私はですね、次ね、もうゴールデンウィークがね、到来するので、そのゴールデンウィーク明け、5月のね、8日の火曜日に登場となりますので、また来月もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。